では、2018年の第38号の週刊少年ジャンプでノアズノーツが全22話で最終回打ち切りとなりました。ということで、ノアズノーツ、その打ち切りを追悼する意味で、このポッドキャストでは以前よく人気投票、二人だけの人気投票などをやっていましたが、今回は人気投票でもいいかなとは思ったんですが、それよりもちょっと、違った方向で、ノアズノーツの中で提示されていた、このループセオリー、ループ説という、その世界観、その裏にあった出来事などに関して、いろいろと断片的に明示されているこの謎について、一つ仮説を打ち立てていきたいなと。それをもってツイートとしていきたいなと思います。
はい、そうですね。俺にいい仮説があるって感じですね。
そうですね。我理解セリーのところまでいけたらいいんですけどね。
うん。
ということで、まあ、これに関しては、僕はあれですからもう、ノアズノーズ考察って入れて、検索に出てきた上から3つぐらいのサイトを見ましたからね。もう問題ない。
熱心だね。
いや、アサイナ的なツッコミの方が正しかったんですが、今の。でも軽くざっと眺めて、あ、それはこういう描写あったなとか思い出しましたから、ちゃんと。
はいはいはい。まあまあ僕もノアズノーツね、あ、やっぱり、すごい先のこととか考えながら読んでましたから。はいはいはい、本当明かされなかったことが悲しすぎるんで、まあ今回、こんなんじゃなかったのかなっていうのを一生懸命語りたいと思います。
はい。ということで、特に僕に関しては、なかなか細かいとは言ってしまうとあれなんですが、描写を覚えていなかったりとか、設定、説明セリフとか、そういったものを見落としていたり、覚えていなかったりということが、まあまああるとは思うのですが、その考察サイトを読んだ程度の知識で頑張っていきたいと思います。で、一応僕とミスさんの間で別に意見の統一を図るということはありません。それぞれで思っていることを述べていく形で、まあ、まあまあ、おそらく一つに、断定できるような形ではないとは思うので、それぞれの自説を論じるという形になるとは思います。というわけで、そのまま流れで語っていくと多少、収集がつかなくなりそうなので、一応作中で提示されたビッグセブン、七大仮説という人類滅亡に関する七つの仮説にちなみまして、今回も説問を七つ設ける形で、それを中心に軸に論じていきたいと思います。
はい。
ということで、一つ目の説問。こちらは、そもそもに、今回のこのループセオリー、ループというのは、なぜ起こったのか。
うん。
で、一応作中、まあ、はっきり明示されているところとしまして、最後の未来ちゃんの、最終回に出てきた未来ちゃんのノートにある程度、仕組みが書かれていまして、それに関しては、10万年前どころか、もう何百年、もう何百万年前の、ずっとずっと前の、何度も繰り返しているループの最初の時点で、誰かが、その人類の意識を別次元、11次元に保存して、で、世界を再現して帰ってくる計画というのを考えたらしいです。
うん。
なんか環境が原因らしいです。
うん、うん、うん。
で、それを実行する実験が失敗した結果、世界を再現するというのがうまくいかず、何度もやり直している。10万年単位で、失敗、またやり直し、失敗、またやり直し、ということで、その旧人類が帰ってくる世界を作るために繰り返されているのが、このノアズの世界らしいです。
はいはい。僕はちょっとそれには反、ちょっと意見が違いましてですね。
なるほど。
僕はこの、旧人類の心を返すための計画ではなくて、
はい。
もともと、まあ何かしらの機関が、まあ、人類保管計画のように、ゼーレみたいな組織がね、
はいはい。
旧人類を新人類になんか、こう、バージョンアップする計画がもともとあったじゃないかって思ってるんですね。
はいはいはい。
で、それが、まあ逆には港未来の実験が失敗しちゃったことによって、まあループをして、なんとか取り戻そうとしているっていうね。まあ簡単に言うなら、ほら、パソコンのデータとかを新たに移すときに、このデータの変換ソフトがうまくいかなくて、で、もう一回最初からやり直して、みたいな。それを繰り返してるのが、この人類ループセオリーなんじゃないかと思ってるんですよね。
結構、無謀な今回企画かもしれないですね。ちょっと何言ってるかよくわかんない。
ごめんね。
バージョンアップっていうのはじゃあ、世界を、物質世界の再現を待って帰ってくる計画というこのノートの記述の解釈は、違う、
つまり、
元とは違う世界を作ろうとしてたってことですか？
まあ、もともと、なんだろう、再現っていう環境を変えるっていうことはもう新しく環境を創生するということだと僕は思ってるんですよねっていう。
なるほど。この、未来ちゃんノート実は、この物質世界の再現を待って帰ってくる計画というところに矢印引かれて、環境ので、ここまで切れてるんですよね。
うん、
僕はこれに関して何か、この動機づけのところに環境問題が何かあるのかと思ったんですが。
うん。
それとは全く別の解釈だったということですね。
まあまあとりあえず本当にエヴァンゲリオンなんかが特にね、 一番例に挙げられますけどね、あれも結局人類のこの進化は行き詰まりだったからってことで、みんな LCL の駅に浸しちゃって、新たな人類作り直そうぜみたいな計画じゃないですかっていう。
はいはいはい。
だからあれと似たようなことをやろうとしたんだろうなっていう解釈ですね。でもその際に心はなくなってしまうと、まあ我々の変な話ね、再現性がなくなってしまうので、心は保存しておいて、まず環境、つまりまあ今まで入っていたパソコンのバージョンアップが終わってから、クラウドに保存されたデータを戻してやろうぜ、みたいな考え方なんですよねっていう。
なるほど。じゃあ結構その、再現っていうのが、その、一番最初の世界の再現の意味してると僕は思いましたが、そこで結構大きくずれてるんですね。
そういうことですね。
なるほど。なかなか解釈飛びますね。まあいいでしょう。で、結果、その、再現してる世界にずれが生じているという、そのずれというのが、じゃあ、基準となるのは、なんでしょう、計画通りの別世界というのを、そこに基準にずれてるってことですか。
まあ、それに関しては、港未来の実験の失敗からじゃないんですかね、っていう。
ずれっていうのは、何のことだと言うんですか、では。
ん？
結構根本から間違ってます。この、港未来の実験っていうのは、実はループとは関係なかったってことですか。
そうですね。港未来実験が成功して、やったーっていうつもりだったんだけど、まあ、失敗しちゃったから、しょうがねえ、ループさせるか、みたいな。もう一回、最初からだって、順番で前からやり直せ、みたいな、そういうってことを考えたんだと思いますね。
なるほど。実はこの、未来ノートに書かれてた、物質世界の再現を待って、その旧人類が帰ってくるというのは、別に世界をやり直すのではなくて、世界を修正して戻ってくるという、結構こじんまりした計画だったと。
そういうことですね。
それが失敗したから、ループしてるっていうことなんですね。
うん。そうですね。
で、ズレっていうのは、その実験の失敗が毎回起きるっていうことですか？
そういうことだと思いますね。
なるほど。僕は単純に、その、まあまあ、やっぱり環境をそのまま再現するっていうんだったら、それは繰り返す意味がないんで、何らかの修正は加えられてるんだとは思うんですけど、何らかのアクシデントを乗り越えるために、もう世界をループする前提で、人々の意識は避難させられたんだと思ったんですよね。
うん、うん、うん。
世界をちょっと修正してもう一回作り直すんで、その間意識は別のところに置いておきますよっていう。
つまり、変な話。例えば今までの、じゃあ歴史、あは、何百年前のが一回あって、その後は、実は特になくて、人類の保存されたデータがそのまま来て、それっぽくなっていたっていう。
いや、まあ、もともと世界が再現して、ある、その、元の世界に近い状態になったら帰ってこれるけど、それが元の世界とは違った状態に陥る。未来ちゃんのせいで元の状態と違った世界が再現されてしまうから帰ってこれない。旧人類が帰ってこれないんでやり直すと、
うんうん、
なんて言ったらいいんでしょうね。まあリセットマラソン状態ですよね。
なるほどね。
理想の結果が引けないっていう結果、まあその未来ちゃんの記憶だけがずっと繋がってしまう結果、世界が思った通りに再現できない、同じことを繰り返してくれないっていうんで、もう延々とガチャを回してる状態ですね。
ガチャなんだね。
アンインストール、アンインストールしてまたインストールっていう、あ、ダメだ、またアンインストールっていうのがこのループっていう感覚でしたね。なるほど。ということで、今大きくループに関して、ここまで大きくずれるとは正直思っていませんでしたが。
いや、はい。まあ、逆に言えばそれだけね、もう、壮大なね、企画があったでしょうからね。本当は貸してほしかったよね。
まあ、そうですね。確かに。なるほど。物質世界の再現っていうのがループのことか、そうじゃないか。なるほど。そこで大きく違いが出てきますね。まあまあ、何にしろ、その、2022年の大晦日の実験っていうのは、旧人類が帰ってくるための実験ということでいいんですよね。
僕はそれが、その変な話、エヴァンゲリオンにおける最終審判みたいなね、人類をさらなる進化に導くための計画だと思ってたわけだけども、はい、てか予想してたわけだけども、まあまあまあ、そうとも言えるかもしれない。
で、実験の強行に反対した研究員がいたと。
うん。
ちなみにこの反対の動機は何なんでしょうね。
結局、だから、人類はこのままね、普通に進化していくべきだっていう主張ですよねっていう。
なるほど。
いきなり新しい世界に行くのは嫌だっていうね。
はいはい、はい。
ことじゃないですかね。
なるほど、うん。まあ、必ずしも旧人類全員が保存されるわけじゃないのかもしれませんしね。
うんうん。ああ、それは確かにあるかもしれませんね。
まあ、その辺はわかりませんが、その辺で子供が病院で見た医者に誰かが殺されたという殺人事件が発生し、ここで計画が来る。具体的にどう来るかはちょっと わかんないですよね、これは。
これはわかんないですね。
何かが狂ったらしいです。そして、結果、未来ちゃん。未来ちゃんに関しては、どうやら2018年の段階で交通事故で死ぬというのが最初の世界で起こったことらしいと、実は、教授の口から語られてるんですよね。
そうですね。
なので、その死体が、遺体が実験に使われた結果、未来ちゃんの心だけが繋がってしまう。まあ、この辺もそうなんだなっていう未来ちゃんの遺体がどういったことに使われてたのかわかりませんけどね。
どうなんでしょうね。やっぱグレートマザーみたいになったんじゃないですかね。はっこ未来ちゃんの体の高さを使って再生させようみたいなな
かなかぶっ飛んでますね、うん、人類よっていうことですか。
そうですね。何かしらやっぱり何でしょう、人型に近い方が成功率が上がるみたいなな
るほど、
あるじゃないですか、そういうの。
何か、まあ、綾波、巨大綾波的なやつですか。
そうですね。
人間の情報を、その、リルスに与えるために使われた綾波霊的な。
うん。そういう解釈ですよ。
まあまあ、僕もまあ結局似たような感じではありますね。計画に対して、ある種の生体部品というか、まあ何らかの要素として未来ちゃんが使われた。なぜ未来ちゃんが選ばれたのかはわかりませんが、まあ偶然の可能性もありますしね。
そうですね。
あるいは何か特別な才能があったのかもわかりませんが、まあ、その遺体が使われた結果、本人だけが、意識がループしてしまうという、繋がってしまうという状態で、未来ちゃんの存在が本来であれば、最初の世界であれば死んでいたはずの未来ちゃんが生き残ってしまうということで、各世界は必ず狂ってしまうという。でもこれは2018年段階で未来ちゃんを死なそう、交通事故で殺そうっていう形にはなってないんですよね。
そうなんですよね。
そのあたり、果たして裏で動いている計画は何なのかということで、ループに関する解釈がだいぶずれていたところから第二単元にようやく入りますと、では第二単元ハイノーツというのは一体どの時点で誰が作ったんでしょうか。これは
僕は結局10万年繰り返していくループをしていく段階でやっぱりちょっとずつ微修正を加えてる存在がいると思うんですよね。
はい。
そいつが残してしまったものがハイノーツなんじゃないかっていう解釈ですね。
その人たちは最初の2022年の段階でハイノーツレベルの技術を持っていたということですか？
だと思いますね。2022年の段階での最新技術っていうことで。
じゃあ、最初の2022年は、この未来ちゃんが今いる2018年より、もうものすごく先進的な科学技術を持ってたということですか？
というよりも、ほら、今だってね、ほら、ねえ、エリア51とかではさ、UFO が作られてるわけじゃないですか、現代においても。
知ってます、知ってます。その通りですね。
ねえ、もう宇宙の月とかなんかもう簡単に往復できるけど、人類はそれを発表してないわけじゃないですか。そういうことですよっていう。
じゃあ、実はハイノーツレベルの技術というのは、この今未来ちゃんがいる2018年にあってもおかしくないということですか？
そういうことです。
なるほど。僕の中では、結局その、何度もループしてるうちに、どこかのループ世界が科学的に発展したか、もしくはまあそのループにとらわれずに残り続けた都市ですとか、そういった、ものが10万年を超えて存続した文明が作ったものなのかなとはちょっと思ったんですよね。
うんうん、なるほど。10万年超えたわけで、
10万年を超えた世界があったりとか、10万年を超えて、生き続ける人とかがいて、その人が開発した技術なのかなと思ったりしつつ、でもその生き残った人が開発したっていう風にある程度対象を狭めてしまうと、ライターの件とかライターの件とか、あのライターっていうものがあることを考えたら、やっぱりあれが本当に日用品だったとするのであれば、あれを日常的に使うぐらいのこの世界、2018年とは全く異なる文明社会があるってことですからね。
そういうことになりますね。
だから本当にかなりずれたパラレルワールドがあったと考えるしかないかなとはちょっと思ってます。
まあ僕は2020年派なんで、あれ22年派なんで、それ2020年だったら必ず人類は滅亡してるはずなんでっていう、
はいはい、
ところからそういう解釈でしたけれどもね。果たしてどうなのかっていうね。
僕の中ではループの中で生み出された、ループの途中で生み出されたものがハイノーツなのかなと。まあ、もちろんその意識を、保存した意識にアクセスするブラフマンですとか、そういったものっていうのは最初の世界でもちろんあったので、最初の世界にあった技術というのも多少あるとは思うんですけどね。
うんうんうん。
でも、ハイノーツの中、特にライターとやつとか、ああいったものに関しては、そのループに影響されないところで生き延びた人たち、生き延びた文明が発達させたものなのかなと 思ったりしています。では続きましてでは、この中に出てくるそのループの外にいる人たちについて、その立場をちょっと考えていきたいんですが、まず最初にでは誰からでもいいんですが、では最初にテンプルナイツ青銅騎士団、あの人たちはどういう立場だったんでしょうか。
最初に、ね、ノアさんと対決したモネさんが言ってましたけれども、我々は人類の終わりを静かに見守るべきだ、神がそう言ってるのならって言ってましたけれども、
はいはい、
だから本当にそれを遂行する思想のもとに生まれた、ね、普通の機関で間違いないと思うんですけれども、裏の方では、このループセオリーの原因となった、まあ、港未来機関と仮称しますけれども、そいつらの息がかかってる、そいつらが発足した、裏ではハイノーツを回収するために作った組織だと僕は思ってるんですよね。
はいはい。まあそこはおそらくその感じですよね、で最後の方で出てきたミケランジェロさんが使っていたブラフマンというノア先生たちの動きを止めたものっていうのがこの最後の未来ちゃんのノートでは、旧人類の11次元の心人類の心にアクセスすることのできるものとして書かれてるっぽい、まあ、多少切れてるんですがコマの外に見切れてるんですがその人の心にアクセスするアイテムとしてブラフマン出てくる。それを使って人の動きを止めているミケランジェロさん。その人も、ノア先生たちに対して、君たちが絵本の中の住人に見える。君たちよりも知っているだけさ、みたいなことを言っていたことも考えると、やっぱり、その、ミケランジェロさんレベルになると、あの、ループの仕組みに関して、ある程度知ってそうな感じでしたからね。
そうですね。
で、ブラフマンというものもあって、そもそもの、その、旧人類、機関計画的なものに関しても、きちんと理解している感じではあったので、明らかに、その、最初の旧人類の意思を引き継ぐ機関であった、であろうと思われる形にはなっていましたね。
うん、そうですね。
ちなみに、その中に裏切り者のユダがいるという、あの、会議の壇上での話もあったらしいですからね。そういった意味でも、ちょっと今後、これから語る他の人たちの立場にも、ちょっと影響してそうな感じになってきます。ということで、重要人物として、これはユダとも、関連があるのではないかと思われるような立場の人としまして、サンジェルマン伯爵というのが、おりました。
そうですね、世界中にいっぱい出てきたって言われてる人物ですね。
はい。ということで、第4の疑問点として、サンジェルマン伯爵は誰だったのか、何をしてたのか、というところを、これはどう思いますか？
そうですね。それに関しては、機関の歴史軌道修正部隊なんじゃないかなと僕は思ってますけどもね。
では、サンジェルマン伯爵は、その旧人類が戻ってくる計画を遂行する立場だったと思いますか？
そういうことですね。ちょっとずつやっぱり歴史的にね、狂いが生じそうになってくると、現れてはちょっと修正してみたいな。そういうことをやった奴らなんじゃないかと思ってますね。
うん。まあ、そうですね。不老不死ということで、その点で言うと、この後取り上げる、その、レインマン教授とも関わってくるんですが。
そうですね。僕はもう、同一人物か、その、サンジェルマン伯爵は複数と考えているので、はい、サンジェルマン伯爵軍団のうちの一人が教授なんではないかと予想してますけれどもね。
なるほど。僕も同一人物っていう説もあり得ると思いつつ、もう一つの説としては、サンジェルマンさんは、旧人類を悪として、その、自然発生的な人々を存続させる、ループ、セオリーを終わらせることを、目的にしている裏切り者の立場にある可能性もちょっと考えてるんですけどね。
そうですね。
サンジェルマンさんは。歴史修正側と同時にやっぱりそのテンプルナイツの裏切り者、もしくはその歴史修正を終わらせる、ループを終わらせようとしている勢力もあるのかなというふうに思ってるので、そのどっちかかなという形ではありました。では、世界で最初にハイノーツを発見して、それを研究していて、で、アークラボを導いていた教授。この教授の目的は、やっぱり、その、ループを成立させる側、ね。
そうですね、まあ。でも、俺は教授にはなんか、もうちょっと別の目的があったんじゃないかな。最終的には、未来ちゃんたちのためになるようなことをしたんじゃないかな、と思うんですよね。
はいはい。このアークラボの設立に関しても、ループのためなのかどうなのか、微妙なところですからね。
そうなんだよね。もしかしたら、ね、そうじゃない可能性の方が高そうな気がするけど。
そうなんですよね。まあ、導き方からしたら、そのループの謎を、この、何も知らないノアさんたちに解き明かさせようとしている気配がありますからね。
うん。そうですね。
ただ、それだと、ノア先生たちが動き出してから未来ちゃん殺すまでの間がなさすぎますけどね。
それは大人の事情じゃないですか。
なんか様子を見守って、ああ、もうダメだ、リセットっていうよりかは、ちょっと早すぎる感じは多少しましたが、A 判定上げたんだからもうちょっとって思ったりもしますが。 その点何か思惑は確かにありそうなんですけどね。でもやっぱ未来ちゃんを殺したっていう一時があって、うん、それがやっぱりかなりでっかい印象になってるので、やっぱり旧人類側、ループを行っている側の気配が濃厚な感じがしました。うん、では、続きましてが、この最終回に出てきた未来ちゃんのノートというのは、どの段階の未来ちゃんがどのようにして残しているのか、どう思いますか？
いや、もうこれは、どっかの世界線というか、どっかのループの時において、
はいはい、
あの、6人の教授から教わった史上最強の弟子、未来ちゃんが、
はいはいはい、
もう、これが10万年後地層の動きがこうなるからって計算して、10万年後あそこに現れるように、埋めたんですよ。
まあこの紙自体も、もう、ハイノーツですよね、絶対。
絶対そうだね。
残ってますからね。
いや、もうだからそうですよ。あの時の未来ちゃんが最強だったんですよって。
はいはいはい。まあそうなんですよね。結局そう思うしかないんですよね。どこかの世界ではものすごく生き延びて成長した未来ちゃんがいたっていうことなんですよね。
うん、
という惜しいところまで行った未来ちゃん。で、それを、このノートをきっかけにして記憶が戻ると。
うん、
この前の段階、前の周回の未来ちゃんは記憶が戻んなかった未来ちゃんですからね。
そうですね。だって、その時はあれ、ノートだっけ？なんだっけ？
あの時
は。ノートじゃないじゃん、見つけたの。
鍵ですよ、鍵。
あ、ノートは見つけられなかったんですよ、残念ながらっていう。
そうですね。ということで、記憶が繋がる未来ちゃんと繋がらない未来ちゃんっていう、結構、かなりブレのある、世界によってかなりブレのある感じなんだろうなとは思いますけどね。
うん。まあまあ、逆に言うと、それ、そういう些細なことはあまり体制に影響がないってことなのかもしれませんね、ループにおいてはっていう。
まあ、ズレというのが何のことなのか、どういうことなのか。うん。やっぱり未来ちゃんがキーになってくる。アークラボンも未来ちゃんのために用意された人たちなのかもしれませんしね。
その可能性はありますね、確かに。
といった感じの、まあ、未来ちゃんはいろんな人生あるらしいというところから、では、最後の、七大仮説最後の七つ目としまして、未来ちゃんたちは今後どうしたらいいんでしょう？どうしたら未来ちゃんはお嫁さんになれるんでしょうか？
いや、まあ、それはもちろん、僕の仮説では、悪いのは港未来機関ですから。ああ奴らを打倒することですよっていう。ループなんかさせねえ、ドーン、勝った感ですよ。
武力制圧しかないですかね。
まあまあどうすればいいのかっていうね。まあまず未来ちゃんが死なないような世界線を探すと同時に、
はいはい、
その上で、まあ倒すしかないですよねっていう。
まあ、そうなんですよね。これ、ノートで記憶が繋がって、ノア先生と繋がったノア先生も何か理解してくれたという。
うん、
でもこれ記憶が戻ってるわけではないですからね。
そうですね。
単に超理解ですからね。超速理解ですからね、ただの。
超速理解ですからね。世界最高の頭脳の一人ですから。
そうですね。そういう点でちょっと悲しくはあるんですけどね。
うん。そうだね。未来ちゃんが頑張ったほどは、教授は、それは分かってくれないからねっていう。資料では分かってくれてもっていう。
まあそうですね。想像の範囲ですからね、あくまで。といった、そういったこの世界線においてすらも、別にまだ勝てそうな気配はないですからね。
うん。
もう永遠に続くんじゃないかっていう気すらしてきますけどね。
いや、まあね、長い長いって書いてるからね。下手すりゃもう3回くらいやるんじゃねえのって。
いや、もう全然やってもおかしくないですからね。うん、いや、ということで、まあ、やっぱり武力制圧しかないですね。期間の。
そうだね。
ということで、おそらくそのループに関して、その後の旧人類の復活に関しては、なんかフルオートではなく、何らかの人為的手段が必要そうな感じもしますからね。これ見てると。
うん、そうですね。
で、その、再現できる世界が作れなかったらやり直しっていうのも誰かが人為的にやっていること、オートではなさそうな感じなので、まあ、それを選択させない、それをやってる人たちを止めればいいわけで、まあ、もっと言ってしまえば、それを可能にしている技術っていうのが何か、装置っていうのが何かあれば、それを破壊したら終わるのかもしれませんね。
うん、うん、そうですね。いやー、楽しみだったのにな
そうですね。ブラフマンを壊すとか、そういった何か一大スペクタクルに発展しそうな感じ。まあ実際この後発展していくんでしょう、この作品世界では。
うん、
といった形で話し合った結果、大変曖昧なところと、いろいろと広く取れるところが、たくさんあるなっていう結論に落ち着きましたね。
そうですね。やっぱ難しいですね。あの、推理する情報が足りなさすぎて。
逆にあんまりにもとんでもな説でこう、引っかき回すっていうのも、手としてはあったんですけどね。すべては未来ちゃんの妄想でしたとか。
それはひどいな。
極端な説で引っかきますっていう手もありました。でも真面目に読むと、まあそんな感じかなという形で、まあ、内容を振り返るような形になりました。
そうですね。
いや、ということで、なかなかやってみたら、無謀な企画だったなというのがよくわかりましたね。
そうですね。
なかなか日頃、設定に関して、これはこうなんじゃないか、ああなんじゃないかと、それこそ、エヴァンゲリオン以来の伝統的な、いや、これはこういうことでしょう、これはこうだから、そこは矛盾しちゃうんじゃ、みたいな、そういった、設定論争、オタク的な設定論争といったものは、まあ、なんか、やってきたから、なんとなく今回もいけそうな気がしましたが、難しかったですね。
難しかったです。まあ、俺の説が1個、2、3個ジャンプしてる説だったですから。ねえ。こっちの方が面白いだろっていう。
いやでも言われてみれば確かに最初の世界はループを前提にしてないっていうのは全然そうの可能性はあるな。僕は再現という言葉に囚われすぎてた感じがありますんで、それをちょっとウェイトを軽く見てあげれたら、あげたとしたら最初の計画っていうのはループを前提にしてない可能性も全然ありましたしね。
うん、
そういったなんか新しい視点も手に入る形の考察会でした。
はい。
なのでこの作品結構最初は考古学的なところで、なんとなく世界を股にかける冒険ということでインディージョーンズ的な雰囲気もあって、あ、それは楽しそうだなと思いつつ、結構最初の戦いですとかその辺ですとかで何か突っ込みどころちょっと腑に落ちない、納得できないっていうところが細かく散見されたのがちょっとマイナスに働いてた気がしますね。
そうですね、
うん、もっとバトル方向に振り切ったら逆に、いや、それもどうなんだろうと、いろいろ、if、もしもの話を考えてしまったりもしますが、でも、なんとなく方向性は面白そうな感じはあったんですけどね。
そうですね。僕は、まあ当初言ってましたけど、これのコロコロっぽさが好きだっていう。
ああ、言ってましたね。僕はあまりコロコロに造形が深くないので、ピントはきませんでしたが。まあ、そうですね。
だから、もっと、もっとハッタリをね、聞かせるべきだったと思うんですよね。
ああ、吹っ切る。本当っぽいのか、もう完全にファンタジーっていう方向に行くのか、振り切るっていうのは、ある種手段としてはあったのかもしれませんね。
うん。そうなんですよね。未来ちゃんのお色気要素と、この考古学ロマン要素の方に吹っ切った方が良かった気がするんですよね。
ああ。未来ちゃんのお色気は多少入ってましたけどね。
うん。
まあそういう点で言ったら確かにノア先生と未来ちゃんの二人っていう関係性も実は最初からある程度完成されてて、進行はするけど変化はあまりなかったかもしれませんね。
そうですね。
その辺とかももうちょっと引っかき回したりっていう点があったらとか、ちょっと物足りなさを感じる点はまあまああったかもしれません、などなどありましたが、本当に何か、冒険もの今のジャンプに今のジャンプの紙面にはない感じの世界を股にかける冒険者という形で期待を抱かせるような作品ではありましたので、
うん、
まあ池澤先生本当になんか池澤先生のこの、ちゃんと考えて作ってる感って僕はすごく好きなんですよね。も
う
物の奮闘期からありましたし、その前の、黒金の時とかも何かちゃんとそのキャラクター作りに関しても特徴、見た目、セリフ、性格とかに関してもちゃんと特徴をつけようですとか、何か、本当に考えて、作品作りの肝を外さないように考えて考えて作ってる感じがするっていうのが僕はとても好印象ではありましたので、いや池澤先生の次回作、まあ週刊少年ジャンプかどうかはわかりませんが次回作には期待しております。
え、そうですね。
ということでノアズノーツ打ち切りツイート、設定考察、ループ考察、トークでした。
はい。
なかなか、敗北感の残る。とまで言ったらあれですね。いや、これを編集するのは恐怖ですね。